それでは、聖書朗読をいたします。伝道者の書の一章一節二節でございます。旧約聖書の1138ページでございます。伝道者の書一章一節二節、はい、よろしいでしょうか。ではお読みさせていただきます。伝道者の書一章一節、エルサレムの王ダビデの子伝道者の言葉、空の空伝道者は言う、空の空すべては空、以上でございます。この最初に空という言葉が出てまいりましてですね、まさにこの空というこの言葉が伝道者のテーマと言ってもいいような言葉でございます。私の母教会のですね、2番目の娘さんが、次女の方がですね、まだ幼稚園だったか小学校低学年だったか、この伝道者の書が開かれた時にですね、空の空って何を空のって言ってですね、ああかわいいなと思ってですね、あなるほどな、思ったんですけれども、食べるということではもちろんないわけでございましてですね、それと同時にこの空というのは、私たちがイメージする、まあ、空というのとちょっと意味合いが少し、まあ、異なっているということなんですけれども、まず、この空という言葉ですけれども、一つの意味がですね、つかの間とかですね、実体がないという意味を持っているわけです。ヨブ記の7章の7節のところ、四方に挟み込んであるそのところをレジュメをちょっとご覧いただきたいと思いますが、ヨブ記の7章7節に、人の命はただの息であることと書かれてありましてですね、この場合のこの息というのがここでの空という言葉と同じでございます。息というのはですね、もちろん存在しているわけですけれども、しかし目に見えない、それと同時にこの息というものはつかの間の存在ということなんだろうと思うわけでございますけれども、その他にも消え去っていく雲などと同じものと考えることができるわけでございまして、やはりつかの間に存在するとか儚いということを表しているわけです。二つ目がですね、脆さとか弱さという意味があるわけです。私たちがこの世の何かに頼ろうといたしますと、それは脆くまた崩れ去ってしまうということでございまして、そのようにこの世のものが非常にこう脆い、本当にこう何か頼ろうとすると実際には頼りにならないということを私たちも日々の生活の中で経験することがあるんだろうと思うわけです。フルート奏者にシオン香織さんという方がいらっしゃって、あちらこちらでコンサートをしていらっしゃいまして、こちらの教会でもお呼びになったことがあるのか、ちょっとそのあたりは定かではないんですけれども、そのシオン香織さんがですね、以前ずいぶん前ですけれども、クリスチャン新聞にその方のことが掲載されておりました。このシオン香織さんという方は大学卒業前にしてお父さんの会社がですね倒産してしまって、そして決まっていたドイツ留学も諦めざるを得なくなってしまったわけです。で、留学どころか一家離散することとなってしまって、そしてこの紫苑香織さんは一人で生きていかざるを得なくなったわけです。それだけではなくて、愛する人との別れであったり、果ては健康まで失って、大きな手術を受けることとなりました。その中で、フルート奏者としての、その演奏家としてのですね、それ自体ももう諦めなければならないのではないか、 そういう危機にまで直面したというわけです。まあ、その中でこの、香織さんはそれまで自分が握りしめていた三種の神器ですね。一つが能力ですね。まあフルート奏者としての能力。そしてもう一つが経済的基盤ですね。お父さんがそういう社長さんだったというですね。それで、豊かにですね、暮らしていた、その経済的な基盤。そしてもう一つが健康ですね。そういう三種の神器は、いざという時には何の役にも立たなかった。そういうふうに、まあ、語っておられたわけです。まあ、その中で、香織さんは大学時代の指導教官から紹介されて、フルートを教えていた教会で、洗礼をお受けになり、そしてクリスチャンとなったわけです。まあ、そういう証が、クリスチャン新聞に出ておりましたが、そう考えたときに、この世の中に絶対に信頼して大丈夫などと言えるものが果たして存在するんだろうか。むしろ私たちの周りにある、まあ、世の中にあるものっていうのはまさに空なるもの、すなわち脆く、そして弱い、本当に頼りにはならない、そういうものではないんだろうかと、そう思わされるわけです。そして、三つ目がですね、今度は、無益、益にならない、いうことであります。レジュメの中に、聖書の言葉が、を書かせていただきました、ヨブ記の9章29節のところですか、ヨブ記、9章29節ですけれども、私はきっと、悪しき者とされるでしょう。なぜ私は虚しく労するのでしょうか。虚しく労するのでしょうか。そのように、ヨブは言っているわけですけれども、私たちの、まあ、人生、私たちが生きるということは、虚しく労することになってはいないだろうか。生きるということ、そして何かをすることで、どうするということが、一体何を生み出しているんだろうか、そのことを考えると、自分の人生というのは、益があるんだろうか、何か益なるものを生み出しているんだろうか、そう考えると、やはり虚しさが先に立ってしまうのではないかと思うわけです。特に世の中というものは人を何で評価するかというと生産性で評価するわけです。その人の働き、その人が労したことを通してどれだけの生産性を生むか、どれだけの利益を生むか、どれだけ益をもたらすかということで評価するわけです。そのことを通してその人の存在に意味があるかどうかということを世の中は測るわけです。ですからある意味存在自体に価値があるという発想はなかなか世の中にはまあないとまでは言い切れませんけれども、あまりないのではないかなと、まあそう思わされるわけですね。ですからある意味非生産性と申しましょうか、生産性がないことは、まあ、それは無駄だと世の中は考えるわけです。そういう中で多くの人々が自分の人生というものは、自分が生きているということは、労するということは、益がない、無駄なのではないんだろうか、そう考えて生きることに前向きになれないということもあるんだろうということです。そして、四つ目ですけれども、ここには記してありませんけれども、もう一つが、偽りということが、あるわけです。ですから私たちはさまざまな形でこの世に存在するものが実は偽りであった、そう感じさせられることもあるわけです。特に 世の中にあるものによってその偽りを通して裏切られるというようなこともあり、幸せを追い求めたのに不幸を得るということもあると、生きがいを追い求めたのに実際にはそこには何もなかった、裏切られた、それは偽りであった、そういうところで虚しさが出てくるということもあるんだろうということです。そういう中にあってこの伝道者の書は、すべては空ということでありまして、それは決して観念的で哲学的で、なんだかこう理屈っぽいことをここで何か空ということで言おうとしているということではなく、むしろ人生とはこういうものなんだということを何か理屈を通して言おうとしていることではなく、むしろ極めて実際的なところで、私たちの人生のその真っ只中で、私たちが生きているその真ん中にあって、すべては空ではないか、すべては束の間に過ぎゆくもので、人生もそうだ、実際には束の間に私たちは生きているに過ぎないんじゃないか、虚しくないか、そして私たちの人生において周りにあるものはすべて脆く弱いものではないか、人生とは無益なものではないか、私たちは人生において偽りに取り囲まれてはいないか、そういうところで全ては空だと、実際生きている中でそう感じないか、聖書は私たちに問うているわけです。そういうまた空なるものの上に、私たちは一生懸命自分の人生を築こうとしているのではないか、そのことを聖書は私たちに問うわけです。そして全てが空だということの中にあって、この伝道者の書でありますけれども、実際にですね、この1章の2節から12章の8節までの間に空という言葉が38回出てくるわけでございます。まあ、その中で例えば空というのは、全ての人の技と申しましょうか、行動、これがですね、1章の14節、また2章の11節に出てまいりまして、快楽と申しましょうか、楽しみと申しましょうか、それが2章の1節に出てきて、若さ、これが11章の10節に出てまいります。死が3章の19節、知恵があることと愚かであること、これが空だということが2章の15節16節に出てくるわけでございまして、あとですね、またご確認いただければと思いますけれども、そういうものの上に私たちは人生を築こうとしている。しかしここで私たちが気をつけなければならないことは、この伝道者はですね、3節のところでございますけれども、火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか、そのように言っているわけでございます。つまりこの人は火の下でと言っているわけです。つまりこの世の中にあるものの全ては空だと、火の下にあるものは空だと、そのように言っているわけです。ですから私たちが火の下にあるもの、そういう空だと言われているものの上に自分の人生を築こうとし、ロークし、喜び、そして生き、そして若さを楽しみ、さまざまな地を得ようとしている、それが空だと、そういうふうに言っているわけです。まあ、しかしこれは決して責められるべきことではなくて、と申しますのは、私たち人間は基本的に目に見えるところ、世の中、火の下でしか生きられないわけですから、 それはもう当然のそういう、まあ、空のあるもの、また日の下にあるもの、世の中にあるものの人生を築き上げていくのはこれはもう仕方のないことなんですけれども、しかし聖書は私たちに日の下以外に別の世界があるんだということを教えるわけです。つまり日の下、目に見える世界だけ限定してみますと虚しい、空の空だということになるわけですけれども、聖書が私たちに与える別の世界に目を向けてみるとそうではないんだということが今度は見えてくるわけです。では聖書が私たちに教える別の世界というのは信仰の世界であります。目に見えるものだけに目を留めるのではなくて、目に見えない神を信じて生きる世界であります。ですから、もし私たちがこの信仰の世界、日の下にあるところ、目に見える世界から今度は信仰の世界に生きようといたしますと、当然でありますけれども、まず神の存在を知り、そして神の存在を認める、特に目に見えない神の存在を知り、目に見えない神の存在を認めて、この目に見えない神の存在を信じなければならないということです。信仰によって目に見えない神をある意味実体のあるお方として私たちは捉えていかなければならないということですが、しかしそうすることによって私たちは全てのものに意味を持つことができるようにされていくということです。でこのレジュメの下から5行目のところにウェストミンスター小距離問答が記されてあります。まず問1ですけれども、人の主な目的は何ですか。答え、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことですと、そのように記されてありますけれども、聖書が私たちに示す人生の目的は何かをすることによって自分の存在価値を高めたり、自分の存在そのものを確認するということではありません。むしろ一人一人、人として何があったとしても、何ができなくても、神様は私たちの存在そのものが尊いんだと、そのように言ってくださり、そして私たち一人一人尊い存在として生かしてくださり、そして神様ご自身が人生に生きる意味と目的を与えてくださるんだということであり、ここにあらゆる虚しさからの解放、すべては空だという、その人生からの解放がある、そのように言えます。つまり私たちの存在をもって私たちは神の栄光を表していく、何かをすることによって神の栄光を表すんじゃなくて、存在そのもので神の栄光を表し、私たち一人一人自分が生かされて存在していることを通して、そしてこの存在自体は神が喜び、そして私自身を神が愛してくださること、そのことを通してそれを喜びとすることで永遠に神を喜ぶことを私たちは生きる目的としていくということであります。ですから信仰に生きるということは、私たちは決して現実離れした世界に生きることを求めているということではありません。例えばですね、信仰を持っていたとしても、クリスチャン一人一人は世の中のですね、キリスト教の信仰を持っていない人たちと同じように学校に行ったり仕事をしたり、そして家のことに従事したり、 それは何も変わらないわけであります。ところが信仰を持つことによって私たち一人一人が変えられる。この世のすべてのものに対する見方や価値観が大きく変わるということです。先ほども申しました、私もそうでしたけれども、クリスチャンになる前はもうとにかく自分が生きることを通して、自分が何かをすることを通して何を生み出すか、何ができるか、何をするか、それが大事だったわけです。しかしクリスチャンになってからは、自分が生かされていること、自分が存在していること、自分が生きていることが大切なんだ、そのことが尊いんだというふうに考え方が、ものの見方が大きく変わったということです。ですからそのようにものの見方や考え方、価値観が変わりますと、例えばですけれども、今までは何の意味もないと思っていた仕事や何の意味もないと思っていたことが尊い働きなんだと思えるようにされていくわけです。そういう仕事に私たちは価値を生み出すことができるようにされていくんです。また人生の中に起こるさまざまな苦しみ、悲しみ、痛みにも神によって私たちは意味を見出すことができるようにされるわけです。ですから生きること自体が、人生が空ではない、虚しくない。だから私たちはどんな中にあっても信仰を持って生きていける。これが信仰を持って生きるということです。裏目のところを、レジュメの裏目のところをご覧いただきたいと思いますが、そこにローマ人の手紙6章の23節の聖書の言葉を記させてあります。ローマ人の手紙6章23節、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。もう一度読みいたしますね。ローマ人の手紙6章23節、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。そのように書かれてあります。聖書でいう罪というのは、もちろんこんな悪いことをしました、あの悪いことをしました、これも罪なんですけれども、それと同時に神様を離れた生き方、またそれを聖書では罪と言い、そして的外れな人生だと、そのように聖書は私たちに教えます。そういう神を離れた的外れな人生、それは先ほども申しましたが、まさに空の空、すべては空と言わざるを得ない、そういう生き方なんだということなんですが、そしてそういう人生を送った後に、すべての人は罪の報酬として、そういう生き方の報酬として死を受け取るということなんです。報酬というのは当然支払われるべきものでありまして、私たちがずっと神を離れた的外れな人生を送り、そして虚しい人生を送って、最後にお疲れさんと言って全ての人が受け取るのが死だと聖書はそのように教えているわけです。しかし神は賜物として、恵みとして、本来私たちが受けるはずのないものとして、恵みとしてイエス・キリストを信じる信仰による永遠の命を与えてくださいます。永遠の命とは、もちろん死後に死からの蘇りの希望を持って生きることができる、これももちろん永遠の命の一つのあり方ではありますけれども、それとともにまさに神様と豊かな交わりを持ちながら、神様と深く私たちは関わりながら歩んでいくことができる。 そして永遠の命とはまさに神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶ人生であり、死で終わることのない人生です。先に天に帰られたお一人お一人も、いつの日にか永遠の命に蘇らせられる時が来る。そこでも再会の希望がある。これが永遠の命の希望でありますけれども、それと同時に神を信じてこの地上の生涯を、私たちは神の栄光を表しながら、永遠に神を喜びながら、私たちが精一杯生き抜いたことに対して神ご自身が報いてくださる。人には忘れられても、世の中においては報いられなくても、神が報いてくださるんだということです。自分の人生を、一人一人がどう評価されるか分かりませんけれども、どんな人生であったとしても、神が私たち一人一人に報いてくださり、そして神ご自身が私たちの人生に意味を与えてくださるんだということ、それによって私たちは空なる人生、もうすべてが空だと、空の空だというような、そういう人生から私たちは解放されるんだということです。私たちがなすことだけではなくて、私たちの人生の苦しみであったり、悩みであったり、悲しみであったり、心痛むような出来事に対しても、神様はきちんと意味を与えてくださいます。なぜ自分ばっかりがこんなに苦しまなければならないんだということではなく、神がいるんだったらどうして自分にこんなことが起こるんだ、なぜ自分がこんなに苦しまなければならないんだ、そう問いたくなることもあるでしょう。こんな人生だったら生きていても仕方がない、こんな人生を生きること自体が虚しい、そう思うこともあるでしょう。もちろん人はしばしば、なぜといくら問うてもそれには答えは出ないと言いますし、実際確かになぜと問うたとしても、答えは出ないわけですけれども、しかし神はそのようなことに対してもきちんと私たちの人生に意味を与えてくださる。悲しみに満ちた人生であっても、苦しみに満ちた人生であっても、どうして自分だけが思うような、そういう悩みの中に置かれる人生でも、神様がその人生に意味を与えることで空なる人生から解放してくださるということです。ですから神を信じることがまさに空なる人生からの解放、そこからの転換となるということです。私たち一人一人、火の下で生きる中にあって、ただ火の下にあるもの、目に見えるものだけに目を留めるのではなく、信仰を持って目に見えない神をまずは知ることを通して、火の下以外に目に見えない神を信じるという別の世界があるんだということに、ぜひ目を開かれ、そして神を知り、信仰を持って神を認め、そして信仰を持って神を信じることで新しい人生を歩み出す方が起こされることを心から願います。お祈りをいたしましょう。天の父の神様、聖書の言葉を心から感謝をいたします。 火の下で、神様、この伝道者はさまざまなものを見、そしてさまざまなものを聞き、さまざまなことをその人生において知りました。しかし喜びであっても、楽しみであっても、若さであっても、また死を得ることであっても、すべてが虚しい、生きること自体が空の空だと、そのような結論に彼は達しました。しかし聖書は、火の下以外に目に見えない神を信じる別の世界があることを全ての人に今教えております。心から感謝をいたします。どうかまだ神様を信じらっしゃない方々がおられました。どうぞ信仰を持って神を見上げることができるように助けてくださり、この空なる人生からの解放、また空なる人生からの転換となる、その新しい天気をどうぞお与えくださいますことを心から願います。神様、片頭の小さな殿に足らないものが出ました。足らざるところを補い、命の御言葉としてくださいますように、一切お委ねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。